能動型センサー、アクティブ型のセンサーの例です。特に電波、電波センサー、皆さんの写真の時のフラッシュは光によるアクティブセンサーだな。光を自分で焚いて、フラッシュを焚いて相手に当てて反射を見るわけですから、同じく人工衛星から光でバシャってやるのはちょっと無理だからね、電波を出します。一般的には合成開口レーダーっていうのがあって、これはちょっと難しいので原理は言いませんけれども、電波をずっと発射しながら地球の周りを回ります。そうするとですね、この絵見てください。ここで発射した電波、ここで発射した電波、電波を、あ、ごめんなさい、こっちに行ってんだな。発射をしながら進みます。そしてそこからの反射をずっと取っていってですね、各反射がこうやって得られますので、それを合成します。合成すると極めてですね、細かな高精度にですね、対象が測ることができます。そういったレーダーのことを合成開口レーダーと言いますけれども、特にマイクロ波、ここにありますように3から30ギガヘルツ帯の電波、マイクロ波って言うんですけども、特にそのうちの低い方、この L バンドって言うんですけども、この1ギガとかそういった低いところではですね、地面の下に潜りますので、電波は、埋蔵物が分かる、下がどんな石があるのか、もしくは昔川が流れていたのか、これが分かります。これを使ってですね、サハラ砂漠だとかエジプトだね、エジプトでは宇宙考古学、これは、東海大学の先生が主にやってるんですけども、砂に埋蔵しているピラミッドを探るっていうのはですね、そういうのに使われてます。今はあとそのジンギスカンのお墓だな、モンゴルにあるって言われてるんだけども、どこにあるかわからないんだけども、こういったものもですね、電波は地面に若干潜りますので、そういったものを使って埋蔵物を測っている。それから 2.4 ギガ帯になりますと、物体の内部の様子が若干わかりますのでですね、こういったその使い方をしています。あとその10ギガ帯では、塵だとか汚れに覆われたものの移動距離とか性質、こういうものも探ろうとしています。特にこういった測量で使うときはですよ、ジャングル、アマゾンのジャングルだとかね、密林のところの地形ってよくわからないんで、木があって人が入れないでしょ。日本みたいなところは人が行って棒立てて細かに計測できるよね。ところが人が入れないようなところは写真撮って、航空飛行機で写真撮って地図作ってるんだわ、ネパールの、失礼なことよね、国の名前言ったら失礼かもしれませんけども、そういったその人跡未踏のところの地図を作るというのは写真で作ってるんだわ。ところが森林、アマゾンだとかね、そういった森林のところの地図作って作れないんだわ。木が生えてるから、下の地形の細かな地形の様子がわからないんだわ。そういう時にですね、電磁波でもって写真を撮るんだわ。電磁波で写真を撮るというのは言い方は悪いけども、電波センサーでもって電波を発射して、その濃度型センサーだね、それの電波を受けて下の地形を、地図を作ってるわけだ。そういった具合にですね、植物の木の下まで通って地面から反射してきますんでね、地図を作ったりすることにも、使われてますよということです。ここにありますようにマイクロ波っていうのは、あと昼も夜も測れますんでですね、極めてその有効に使うことができるわけです。これは今言ったように可視光から電波まであらゆるものを測りながらですね、それぞれの固有の反射特性を持っているので、これに合わせてさっき言った植物の状況を見るには近赤外と可視光を使うとかですね、例えばその含水量、どの下の鉱物にどの程度水が含まれているかだとか、そういうのを測るには L バンドのですね、マイクロ波を使うとかですね、いろんなその使い道、それぞれに合った使い道をしてますよということです。